品川チャイルトークスサイド B 始まるよ。この品川ジャルトークサイド B は、私林とトミーさんの2人でゲストの方をお呼びしてワイワイするラジオです。ご意見ご感想はハッシュの品ジャイルでつぶやいていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、じゃあ早速今回のゲストなんですけども、今回はゲストはなしです
食べるのかなと思って今ドキドキして聞いてた
ゲストのトミーさんって呼んだ方が良かったですかね
いやいやいや、それも変でしょ
前回永瀬さんにサウンドエンジニアって言われちゃって
ちゃんと喋れるんですけどね
今回はゲストはなしで、なんと実はこの品川ジャルトークサイド B そろそろ1周年ということで、
ああもうそんななるんや、
はい、1周年記念品川ジャイルトークサイド B を振り返ろうという回にしたいなと思っております。
おー、振り返りましょう。
振り返っていきましょう。じゃあ早速なんですけども、
はい、
いろいろと1年間収録してきて一番印象に残った出来事とかエピソードみたいなものがあれば聞いてもいいですか。
そうね、なんかいろんなゲストの方にていただいて、なんかお知り合いになれたりとか、なんかすごい楽しかったんですけど、印象に残ったってなると秋さん会ですね。僕は
あのスプリング秋さん、
スプリング秋さん の, あのコーチングの話聞いた時かな。
はいはいはい、コーチングの話、確かに今品川ジャルトークサイド B の現時点だと再生数ナンバーワンの大人気コンテンツ。
そうね
何が印象的だったんですか。
いや、あれ実は歴代最高に編集に苦労したエピソードなんですよ結論から言うと、僕がロジックプロの使い方を分かってなかったっていうことが原因で、今は全然大丈夫なんですけど、あの編集開始した当初ロジックプロがめちゃめちゃヘビーで、
はいはいはい、
何か操作するたびにあの5秒10秒はあったかもあったかなかったか覚えてないんですけど、まあ5秒以上動かないんですよ。
はいはいはいはいはい、
それを頑張って30分分ぐらい編集はしたんですけど、ええ加減切れてもうええわって後回しにしだしたんですね。
はいはいはいはい。
でその後他の方のエピソードを収録し、なんかロジックプロいろいろいじってたら急に軽くなったんですよほんで今だったらいけるかもと思って、秋の回、スプリング秋さんの回をもう一回編集し直したら結構スムーズにサクサク編集できてリリースができたっていう、そういう思い入れの思い出一番時間がかかあの2つの意味で、編集もあのだいぶこうカットしたりとか整えたりとかして、
はいはいはいはい、
編集もそのものも時間かかってるんですけど、やっぱりその苦労もだいぶしたっていうのがあって、僕の中では一番あのインパクトのあるエピソードでした
秋さん会って結構アキさんとトミーさんがあの窮地の中というところで、
うんうん、
結構トミーさんいじりが一番激しかったエピソードかなと思ってて、
そうね、それも俺もだいぶいじめられてたよね
一番いじられてるやつを自分で聞きながらずっとすごい編集するってなかなかあれですね印象深くなりそうですね。それは確か
なんとかね、こう話題をこうコーチングっていうものがどういうものなのかっていうのを姿を表そうと結構僕も喋った気がするんですよ。あの会話サウンドエンジニアとか言われる私ですが
トミーさんが多分一番喋ってたぐらいのエピソードですよね、多分秋さん会話、うんうん、はいはいはいはい
そんな感じで結果ね、リリースしたら一番人気コンテンツになってるっていう。
そうですね、そうですね、
他のが3本撮りぐらいしてるんですけど、秋のやつだけ1本撮りっていうもったいない感じにはなってるんですけど
まあでもその3本分のあれが1本にキュッてなったがゆえの大人気なのかもしれないです、
ね、ああそういうことか、なるほどね。林さんの方はどうですか。
あ、私ですか。いやー、私そうっすね、なんか一番印象深かったのはなんか結構最近なんですけど、イッシーさんに来ていただいた時。
はいはいはいはい、面白かったね。
はい、あの時に、
うんうん、
あの私は1日1冊本読んでましたけどね、
はいはいはい、
エンジニアリングマネージャーって勉強しないと再現性ないですよねみたいな話を、こんな強い口調ではなかったですけど、まあこういう趣旨の発言をされていて、
うんうん、
グーの音も出なかったっていうあの普通にぶっ刺さりまくって、
うんうん、
普通に一リスナーとして、リスナーじゃないですけど、なんか、うんうんうん、話を聞く側としてうわーってなったっていうところで、
うんうんうん、
一番印象深いかもしれないですね。
でも林さんもかなり本読んでるじゃないですか。
そう、でも一日一冊は読んでないし、
うんうん、
あとなんか再現性に自信は全然ないんで、
うんうん、
もう全然品川ジャレトークスサイド B の振り返りから外れるんですけど、
うん、
私の最近の悩みは組織の中でそれなりにいい感じに働けてる気もするけど、
うんうんうん、
ハードスキルというか、
うんうん、
これ履歴書とかに、職務経歴書とかにこれ書くのかな、書いてなんかそれが伝わるのかなみたいな。
なるほどね、確かにね。
Ruby on Rails めっちゃ書けますみたいなとか、この OSS にコントリビュートしてますみたいな話とかだったら結構分かりやすいんですけど、再現性も正直自分の中でもよく分かんないし、
うんうんうん、
果たして俺のこのソフトスキルはどう表現できてどう評価されるんだろうかっていうのが最近の悩みですね。
俺には答えられへんやつやな。
トミーさんもそっち側、そっち側。
いやいや、僕はだからあのハードスキルとしてはやっぱりその実装の技術維持してるので、
あ、
ただ僕は逆にそっちに縛られていて、そのコーチング業、スクラム導入しますの手伝いますっていう方が振り切れない感じ。
はいはいはいはい。
え、開発してくれるんですよねって、なんで開発しないんですかって言われるっていうことになるので、結局手を動かすところから逃れられず、本当の問題のところに触れられないっていうのが僕の悩みなので。
ああ、
うん、
隣の芝生ってやつですかね、じゃあこれは。
かもしれない。
なんか全然話ずれちゃいましたけど、
はい、
再現性っていう意味でとか、
うんうん、
あと本の読み方も私結構雑じゃないんですけど、あんまり記憶しないんですよね、内容、
うん、
こう読むじゃないですか、
はい、
でいいこと書いてあるなと思って、そのいいこと書いてあるなって思った自分を信じるみたいな、そういう絶対伝わってないと思うんですけど。
いや、あの僕も多分近いものがあって、大事なことだったら脳が勝手に処理するはずだ、覚えるはずだっていうスタンスなので。
あ、そうそうそうそうそうそうそうそうそう、朝早く起きたらいいことがあるぞみたいな学びを得たとして、なんか朝早く起きたらいいことがあるぞっていう言葉はもう忘れちゃって、
うん、
朝早く起きてるみたいな、勝手に朝早く起きるだろうみたいな、
うんうんうんうん、
そういうスタイルでやってるんで、なんかそんなに知識があるかって言われるとわからんっていう。
なので本を読んだ内容こういうこと書いてありましたよねとかって逐一覚えてる人すげえなっていつも僕も思いながら、
いや、そうそうそうそうそうそう、
あれ聞いてるんですけど、あれが商売なので、商売っていうかそれがご本人たちの武器、自分たちの言葉に説得力を持たせるっていう生き方をしてるので、それのための支えになるので、彼らは彼らで喋る練習というか、結果そういうこともやってるので、言葉単位で覚えてたりとかしますね。
まあ確かにあれですよね、他人に何かをお伝えするときとかに、
うん、
出典が自分の中でちゃんと理解できてると、あ、じゃああなたこの言葉に響いたのであれば、この本読むとさらに理解できますよとかっていうのができますもんね。
そうですね。
そうか、
僕はコード書く方に行っちゃうので、あのあんまりこうどの本に何が書いてあったかってあんまり大事じゃないから、僕の中ではやっぱ文まで覚えるのはちょっと僕は苦手ですね。
はいはいはいはいはい。まあ、なんかそういう感じで自分のエンジニアリングマネージャーとしての至らなさを痛切に感じた石井さん回が一番印象残ってますね。
なるほどね。まあ、あの風呂敷 FM の方に来ていただいた日はめっちゃ笑いが絶えないすごい面白い回でもあったしね。その中に鋭いツッコミがっていう、面白かった。
別になんか石井さんとしてこう威圧してやろうとか、なんかマウント取ってやろうとか全然なかったと思うんですけど、なんか多分本人の自然な姿とかこれまでの経験みたいなところがナチュラルに出てて、
うんうん、
そのナチュラルに私がダメージを受けたという、
うん、
ダメージは受けてないか、ダメージは受けてないですけど、
そういう話をちゃんと引き出せたのが素晴らしいんじゃないの。
ありがとうございます、お世話になっております。
多分他の番組では引き出せないよあれ。俺たちしか引き出せなかった。
いや、トミーさんあれですよね、なんかすごい私のその引き出し力を持ち上げていただきますけど、言うて普通ですよ。普通
ではないとは思うけど。キャラクターとか事前の下調べとか両方だと思うんですけどね、その辺であのゲストに来てくださった方はたくさん喋ってくださるので、すげえなっていつも思いながら聞いてますよ。
ありがとうございます。私もトミーさんの編集すげえなって思っていつも聞いてます。
気づかへんやろ俺の編集でも。
いやいや、これあれっすよね、視聴者の人は多分気づかないんじゃないかなっていう気はしてますよ。そりゃだって収録の現場にいないから、ここ切ってるんだとか、この話題をこうまとめたんだとかっていうのは正直わかんないと思うんですけど、
うんうん、
まあ、明らかあれですよね、収録してる時に、あ、ここちょっと話ごちゃついちゃったなとか、
はいはい、
ここ思ったより盛り上がんなかったなみたいなところとかが聞くと、あれすごい聞きやすくなってるみたいなのはありますね。
なるほどね、わかるんや。まあまあ一緒に収録してたらわかるのか、ある程度は。
やっぱ自分でファシリテーションというか、自分がその話振る側でやってるんで、結構その場の盛り上がりとか、その場の情報が視聴者にどう伝わるのかなみたいなのを結構気にしながらやってて、で全部は覚えてないんですけど、なんか感情は結構覚えてるんですよね。あーって思ってる時とか、
はいはい、確かにね、
このエピソードのここの場面は俺は実はあーって思ってたなとか、すごい焦ってたなみたいなところはなんとなく覚えてて、でそういうところで聞いたときに、あれ全然あーって思う必要ないじゃんっていう、そのラジオになってて、多分トミーさんの編集が入ったんだろうな、ここはって。
まあ、言うても話飛ばしたりとかはしてなくて、言い直してるとか言いよどんでるところをガッと詰めたりはしてるんですね。
あ、
それでだいぶリズムが良くなったりしてるぐらいで、基本できるだけ全部喋っていただいたことは表に出したいと思っているので、俺の都合の悪いところを消すとかそういうことは一切やってないので
え、なんかトミーさんが出現したら消されるみたいな私の出現は残されるみたいな
あ、受けへんかったボケとかは消してたりはする。
あ、そうなんですねあ、だからあれなのかな、あの、あーって思ったのがなくなってるのかな
その後で笑われてるとダメなんですけど、次の話題展開してるといらんかってなりますね。
トミーさんがボケた後完全にみんな無視して次の話題に行くとかって、そんなことありましたっけこれまで
音が被ってるから分かりにくいとか、そういう感じかな。
あ、まあ確かにあれですよね、まあ、リモートで収録してるんで 2,3 人とか 3,4 人とかで会話してるとどうしても被っちゃいはしますよね。いやでも1年間やってきて楽しかったですね。なかなか、
なんかいろんな人にお会いできて、このポッドキャストやるからっていう口実では
いはいはいはいはい、
めっちゃありがたいよね。
だからそれこそ私これまでのゲストの方で前々から親しかったというか、なんかがっつり飲み行ったりとかイベントで長時間話させてもらうとかっていうことした人ほぼいないかもしれないですね。
はいはいはいはい、なるほどね。じゃあ皆さんそんなに浅い知り合いばっかりってことか。
表現が難しいですけど、これまでのゲストの方でもともとちゃんとお話がしたことあってみたいな感じの方って、それこそ品川ジャイルの人とか、あとは永瀬さんとか、まあ、直近の永瀬さんは何回かイベントでっていうのもありますし、まあ、秋さん、あと秋さんも、秋さんは品川ジャイルの人になるのかならないのかみたいなとこありますけど。
そうねようわからんなってなってますけど、はい、
ぐらいですかね。
おお、なるほどね。
他の方はポッドキャスト収録で実際にがっつり喋って、その後ちょっと仲良くなってイベントとかでお会いすると話させてもらうみたいな、ポッドキャストから関係性が構築できてるんじゃないかなっていう気もしてます。
なるほど。僕は全然喋ったことなかったのは駆田さんか。
はいはいはいはい、
あれは初対面でございましたね。なんかすごい嬉しかったですあれ
駆田さんはそうですよね、まあ、レジェンドっていう感じありますよね。
ねえ、で、あとは風呂敷のお二人は喋ったのは初めてってわけじゃないんですけど、挨拶ぐらいだったんで。
はいはいはいはい、
公式の方はほぼ初めてみたいなもんですね。あとは知ってる人ばっかりか。
あ、結構トミーさんの顔が広くてあれですもんね、最初の方のゲストは私がこの人に話聞きたいなって言ってトミーさんが声かけてくれるみたいな、そんな感じでもありましたよね確か。
そんな流れちょっとあったね確か。
あ
でもお互い品川アジャールでこう YouTube 配信とか配信のお手伝いとかしてて、だいぶ参加するイベントの量と、あの、顔見知りも増えつつあるので。
あ、確かに確かに、そういった意味だとそうですね、ポッドキャストでもどんどん知り合い増えてってる気はしますけど、各地のスクフェスでやってる YouTube ライブ、シナライブでも、なんかゲスト来てもらって喋ってたりするんで、うん、あれでも結構知り合い増えてってる感じありますね。
そうね。あれは何の打ち合わせもなく、当日ゲスト捕まえて喋るってやつなので、
はあ、
なかなかハードモードで。当日声かけやすい人になると、やっぱ知り合いっぽい、少なくとも1回は喋ったことある人みたいな、なんか、方にゲストに来てもらってる感じになっちゃってますね、あれは。
あれ結構トミーさん、スクフェス初参加の人に出てもらいたいみたいな思い結構強くないですか？
そうなんですよ。なんとか仙台と札幌は実現できたかな。
はいはいはいはい。
他の方のお手伝い、誰でしたっけ、仙台の実行委員の人とかに手伝ってもらって、
はいはいはい、
現地の人、学生の人、初参加の人みたいなの呼んでいただいたり、
あ、ハンガイさんとかに、
ハンガイさん、ハンガイさんだ、ハンガイさんで、札幌は小橋さんに、ちょっとスタッフ少ないんで今回誰呼ぶか悩んでるんですよつって言ってたら、小橋さんがこの人どうですか、あの人どうですかっていっぱい連れてきてくれて、そんなんで札幌は成立しました。
初参加の人来てもらうの、パーソナリティ側としてはドキドキじゃないですか？
そうですね、ドキドキですね。何聞いていいかわからんからな。
何聞いていいかわかんないし、なんかちょっと知ってる人だったら、まあこんな感じの話してくれんのかなとか、こういうふりしたら追ってくれそうだなみたいなのある程度計算できますけど、初参加の方だと全然できないじゃないですか。
一応初参加して昨日一日参加してどうでしたとか、あのいわゆる一般的なやつから入っていけるから、まあなんとかできたかな。
はいはい。
たまたま小橋さんが紹介してくださった方とかが話の上手い方というか、そういう方だったんで、
あ、
無口な人とかシャイな人とかは、しんどい展開が待ってたかもしれないですね。
今のところはまあそんなこう、うわーしんどいって思いながらやったりとかなく、結構楽しくって感じですね。はいはい、
そうですね。あとは他のね、品川ジャイルのメンバーも助けてくれるんで、
はいはいはいはい、
岩尾さんだったり川口さんだったりとか、札幌では助けてもらったし、そんな感じで回ってましたよ。
はいはいはいはい。 RSGT でも多分やる、
やります。お、 RSGT の宣伝入るん。
RSGT でも多分やる。まだ何も決まってないっすよね。1日やるとか2日やるとかも決めてないですもんね。
せっかく設置したら2日やりたいよね。
え、スクフェス札幌2日やってましたよね。
うん、デイ1デイ2。
あ、しんどくなかったんですか？
いや大丈夫だったよ俺は。
そうなんだ。
長さの心配はあんまなくて、ゲストもなんかいろいろ来てくださって話も盛り上がったから全然大丈夫だったんだけど、しんどかったのは札幌はなんか人数少なくて設置する人おらへんみたいな、そっちの設置までが大変でした。
すいません、私
いえいえ
結婚式の翌週だったんでちょっと。
しょうがないと思います。林さんがいなくても回るんで。
それはそれでちょっと寂しいみたいなとこありますけど。
いや正直いてほしいなって思いますよね。影探しちゃいますよね。
ああ、それと恋焦がれていただいて、
俺ではしんどいんですけどみたいな。
いやでもすごい、なんかデイ1デイ2やったのがマジですごいなって思ってて、私は普段の会話から多分させていただけてるかなと思うんですけど、時間短くしたい派なんですよね。
はいはいはい、
長くやれば長くやるほど体力が削られていくっていう気がしていて、
はいはいはい、
あと自分がイベントにあんまり参加できないかなっていう気もしていて、
そこはそうだね。
長くやりたいっていうモチベーションがどこから来てるのかがすごい気になってるんですけど、
なんやろう。あ、まあ、僕は多分品川ジャイルの中では異端側かな、どっちかっていうとその外に向けてっていう意思が多分強い方に入ると思います。
はいはいはいはい。外っていうのは品川ジャイル界、それともそのスクフェス界っていうか、
イベントに参加してない人が興味持ってほしいっていう思いが割と強めな方だと思いますね。
ああ、なるほどなるほど。
でこんな面白いイベントやってるよっていうことを認知されることによって、
はいはいはいは
い、いろんな発表が出るようになる、量が増えるとか、量が増えたらきっと質も上がるだろうとか、そういうのがあるので、広める方向に僕は若干他の人よりは意思が向いてる気がしますね。
ああ、スクフェスを宣伝するための YouTube ライブみたいな、ある種。
まあそうですね。 普通ドメスティックというか、
はいはいはいはい、
皆さん自分の会社の中しか情報がない、うん、その中でこう言い悪いとかやってるっていうのが違う世界をちゃんと見てほしいとなると広めたいわけですよ。世の中の良いものづくりっていうのはこういうふうにやってるんだよっていうのをどうにかして広めたいみたいなのが割と動機でイベントのお手伝いとかあのコミュニティ活動をやってるので。
あ、そうなんすね。
うん、そうなんですよ。あれ知らんかった、ごめん。
いや知らんかったです。トミーさん普通に楽しいからやってんのかなってみたいに。まあ楽しくはない、楽しくなくはないと思うんですけど、
日頃コミュニティにいてやっぱいろんな人の知識とかに触れて面白いなと思ってて、
はんはんはん、
これをもっと広めたいと明確に思ってると思いますね。自己分析で、うん、
なるほど。世の中に広げていくために YouTube ライブやったり、このポッドキャストもじゃあその一環なんですか。
そうですね。
へ、
一応そんなモチベーションでやってますよ。
あ、そうだったんですね。1年間一緒にやってきてて、なんかトミさんはもうラジオ の, その編集がしたい人だと思ってました。
いやいやいやいやいや、編集は技術力を維持したいからやってるけど、
あははは、
やっぱ何やろうな、例えば友達がいい本出したと、この本は売れた方がいいよって思った時に、
はいはいはいはい、
いい本あるよって一言言った時になんか10万人に届けたいじゃないですか。
あ、なるほど。じゃあトミーさんはインフルエンサーになりたかったんですね。なりたいんですね。
あ、そういうことになるんや。なるほど。
いやなんかそのトミーさんが一言つぶやくだけで10万人のフォロワーが一斉に本を買うみたいな。
うん。自覚してないことを言語化されるとパニクるな。俺そんなつもりないねんけどみたいな。でもね、言ってしまえばそういうことか。
現象としてはインフルエンサーですね。
そっか。
トミーさんが行ったカレー屋はすぐ行列できるみたいな。
それは困るな。俺入られん。林さんの動機の方を聞いてみたい。1年間続けてこられて。
あ、でもなんか世の中に発信したいとか正直全然ないかもって正直。
うん、
なんか分かんないですね。その時々で動機変わる気もするんで、もしかしたら世の中に皆さんの素敵な取り組みを広げたいんですよって言ってる時もあるかもしれないですけど、
うんうん、
なんか今の気持ち的には私が聞きたい話を聞くためのいい場だなって思ってるっていう。
正直です、僕はそれでお互いがあの成立してるからうまくいってるなとは思ってて、
うん、
別に林さんが広めたいと思ってなくて全然 OK で、聞きたいと思ってくれてインタビューしてくれたら俺が番組作れるっていうなんかそんな流れでまあいいコンビなのかなって僕は思いながら観察してますけどね。それは正直本当に思ってた。何回か振り返ってみて今後どうしようかなって
。あ、01ってか 100% 私が話を聞きたいだけなのかって言われるとそれもまた違うかもって今思い直してきて、
うんうんうん、
結構ポッドキャストとしてのクオリティみたいなところを上げたいというか、
お、
上げたいっていうか、なんかいいポッドキャストのエピソード出したいっていうのはあるかも。
はいはいはい、そこ面白い。どこやろ、いいって。
それはなんか笑えるかもしれないし勉強になるかもしれないし共感できるかも分かんないですけど、
うん、
なんか聞くに耐えないポッドキャスト出したくないなっていう。
なるほど。
できれば聞いてて自分がこのエピソード楽しいなとかこれはいいなって聞きたくなるようなポッドキャストを世の中に出したい、プロダクトとして出したいっていう気持ちと、
うんうん、
なんかまあそれが評価されると嬉しいっていうのはありますよね。
林さんのポッドキャストすごいですね、聞きやすいですね、面白くて毎週聞いてますよ、そんな感じのコメントがもらえると幸せってこと。
そうですね、ハッシュのシナシャイルでぜひつぶやいてください。
俺そこまで考えて喋り始めてたのに取られた。
ごめんなさい。ごめんなさい。取っちゃった。いやだから結構私再生数とか結構見てるんですよね。
うんうん。
見てるし、あのハッシュのシナジャイルでつぶやかれると私のスラックに投稿されるようになってたりとか。
あれそういうことか。最近ね、こうバヤさんところがよく開ってリツイートしてるじゃないですか。
はい。
リスナーおるんやとか思って、リスナーがおるんやは変か、何百か聞かれてるのは知ってるからな。
はい、
でちゃんとコメントしてくれてる人がいるのは僕は林さんから経由で知ってて、てっきり僕は林さんの指令が聞いてるんやなへえぐらいに思ってたけど、そういうことだったのね。
エゴサエゴサですよ。
エゴサしてたんや。知らんかった。
そうですね。だからそういう意味でなんかその自分が話を聞くための場としてとてもいい場だなって思ってるっていうのは第一には来るんですけど、まあこのポッドキャストっていうプロダクトに対しての愛着というか、みんなから褒められるような、自分が誇れるようなポッドキャストでありたいなとは思ってるし、褒められると嬉しいっていう。今のところけなされたりとかはしないですけど、けなされるときっと悲しい
炎上怖がってるもんないつもな
炎上本当に怖い、本当に怖いそうですね。なんで、まあ、今のところ高いモチベーションで続けてられるのかなって感じはありますね。
最初そんなモチベーションやったっけ？なんか適当に始めたよな俺たち
最初なんで始めたんでしたっけ？トミーさんがあれですよね、腕を錆びつかせたくないみたいな。
僕の動機はそこですね。
ですよね。品川ダジャレトークスサイド A というか、みんなが出てくる方で唯一仕切りに回ろうと頑張っていた私を拾ってくれたみたいな。
なるほどね。確かにそんな正確に俺も覚えてないけど、なんかバイアさんやったらゲストの人喋ってくれそうやなぐらいの感覚をなぜか持ってたんですよね。
ああ、その目論見は見事成功したと。
うまくいってると思います。あの展開は僕では作れない
なんかさっきの話と合わさって、私すごい褒められたがりみたいな感じ
でごめんごめんまあお互いいいところはちゃんとね、でもちゃんと認識した方がいいと思います。
褒め合っていく感じで、褒め合っていく
ちょっとキモくなるか、あんまりやりすぎるかな聞いてる人がね。今後なんかチャレンジしたいこととかあります？ポッドキャストのその、だやろ、クオリティを上げていくという言い方も変ですけど、今のまま若干ワンパターン化しつつあるかな。それはそれで安定してるという感じもするんですけど、
はははは。
そうだな、聞いてると流れ的にはあの風呂敷の方々がやってるのとちょっと近いかな、僕らがやってることとか思ったりとか。
バチバチでやっていきましょう。
どこと
アラウンド8さんはあれですよね、あの敵対宣言をこの前公式に発表させてもらいましたけど
、ね、いや
風呂敷も風呂敷も
風呂敷の方々レベル高いよ。今日も聞いてたけど、川口さんとかから聞き出すやつとか、あと僕夜寝るとき風呂敷かけながら寝てるんですけど、
すごい大好きじゃないですか大好きじゃないですか
結構ディープな話してんなと思って。
あ、やっぱ、まあ、やっぱ敵は強ければ強いほど燃えるたちなんで。
あ、まあ、じゃあ倒しに行きましょうか
なんで、あと、はい、またなんかあらぬ異世界というか今後そうっすね。いやでも十分面白いんじゃないかなって私は今思ってますけど、
結構僕も、ま、満足という言い方も変なんですけど、まあ良い感じのバランス、
はあ、
難しすぎず優しすぎず、それなりに聞きやすく、それなりに学びがある感じに仕上がってるから、だいたい僕が最初やりたいなと思ってたのが今できてる感じですね。
はあ、ははあ、まだまだ聞きたいことがある人はたくさんいるんで、その人たちが全部いなくなったら次の大会考えてもいいかもしれないですね。
なるほどね
ゲストが尽きぬ限り
尽きないですね、当分ね。当分というか尽きる日が来るのかな。
まあそうっすよね。何かを学ぶとより学びたくなっちゃうんで、この人の話聞きたいなっていう人がいなくなるっていう時は、まあ、我々が学びをやめた時になるかもしれないですね。
あ、確かに。要するに番組も終わってるけど、その前に俺たちの人生が終わっとるぜ、お前らオワコンやぜって感じってことで
いやいやいや、そんな学びをやめたら人生が終わるっていうのは、それはまた偏った見方ですよ。
え、どういうこと？え、ちょっと今衝撃受けてますよ。え、人間は学び続ける足である。あ、違うな。
あの夏目漱石の心っていう作品知ってます？
知ってます。あのラブレターの小説ですよね。
ラブレターと三角関係の
や
つで、
はいはい、
あれで何でしたっけ？向上心を持たなくなったらそこは人間はバカだみたいな。
うんうんうん。
そんなメッセージとかセリフがあって。
うん。
なんか私も中学生高校生の時は確かにそうだなと、人間は常に学び続けなきゃいけないなって思いましたけど、
はい、
いや学ばなくたっていいじゃないですか。
え？あれ？そうなん？ちょっと意外な、見解の相違がございました今
お怖い怖い、学ばなくなったら富さんから切り捨てられる
おそんな日が来んのかな分かんないですけど、いやなんかちょっと斬新なコメントでした今。そんな風に考えてるんや。
あなんかまあ私は結構、まあ、まず人生を楽しく生きることが第一だなって思ってて、
あまあそれはそう、はい、
そのために学びたかったら学びはいいし、学びたくなかったら学ばない方がいいかなっていう気持ちで日々生きてるんで、まあ、今はたまたま学びたい気持ちですけど。
学びの単語の意味が狭くない？それ要は生きてて何か新しい経験したら全て学びやぐらいの抗議な気持ちでいますけど。
あ新しい刺激を受けることを学びとしたとしても、うんまあ、新しい刺激受けなくたって、受けたくないんだったら受けなくてもいいかなみたいな、それぐらいの。
へなるほど。
特に深い意味はないですけど。
はい、なんか林さんがおじいちゃんになった時に俺が生きてたらどうって聞いてみたいやつやな。
トミーさんより俺は多分早死にすると思うんで。
なんでやねん。
わかんないですけど。
あのツイッターの流れ見てたけど、いやいやちょっと待って、20歳年の差があんねんぞと、俺が生きてる可能性の方が低いやろ。
トミーさんは多分長生きすると思うんですよね。私は結構早死にする気がする。
それどこでそういうことになるんですか、この人長生きしそうみたいなの。
なんすかね、生命力みたいな。わかんないですけど。
あ昔あの看護師やってた女性の方と仲良かった頃に聞いたのは、だいたいスケベ親父は長生きする、あいつら病院で死にそうになっても死なへんっていう。
まあそういう印象もなきにしもあるかもしれないですね。
そっちか。
いやわかんないですけど、まあ、それもトータルひっくるめて生命力っていう。
なるほどね、頑張って生きていきます。あとはそうですね、今年は今11月ですけど、まだ、
はいはいはい、
収録もない感じ、これが最終回。
11月はないんじゃないですか。
11月なしで、はい、
12月誰かまた呼んで、
クリスマスにふさわしい人がいいですね。
クリスマス収録ですか。
収録がクリスマスだ、リリース年始やで。
確かに12月の初旬とかにとってあれですかね、
アドベントカレンダー。アドベントポッドキャスト。
25エピソードしんどいな。
多分俺が死ぬと思うね。
あれちょっと品川アジャイルトークスだけじゃなくて、いろんなところとコラボしてやったらできるんじゃないですか。
出演するだけならな。
いやだからその1日は品川ジャルトークスが出しますよと、
あ
で2日は風呂敷 FM が出しますみたいな、3日はアラウンド8さんが出してみたいな。
25個も知り合いおらんで、
これやるにはあれですね、だいぶエンジニアポッドキャスト界のメインストリームのいないとなんかできないですね。
そうね、そうね。
今挙げた風呂敷とアラウンド8さんで終わりかなっていう感じが。声かけれたとしても。
え、深掘りいかないですか、深掘り。
深掘りはちょっとあれですね、緊張するですね。DM を下書きしてから DM するんで。そんな感じですかね、はい、今回の振り返りは。
こんな感じで、はい。
はい。じゃあ、1年間、ありがとうございました。
いやいや、こちらこそ、もう、林さんのおかげで成り立ってるんで。
いやいや、トミさんが編集してくれないと、世の中に出ないんで。
そんなことはない。
いやそんなことありますよ。
ファイルを俺が持ってるっていうのはあるな、確かに、
ね。私は絶対にポッドキャストの元データを渡されても絶対に編集もせず公開もせずただ眠らせておくだけになるんで。
なるほど。
トミさんがいてこその品川ジャルトークス RB。
わあ、またなんか面白い展開作っていきましょうよ。
やりましょう。
はい。
また来年の12月にこの振り返り会が取れるように。1年間頑張っていきましょう、
うん、チャレンジしてよかったねみたいな、そういう振り返りができるといいですね。
あ、チャレンジさせようとしてますね。
まあ岩瀬さんな、岩瀬さんを呼ぶチャレンジやな。来年はな、
ちょっとこれカットカットカット。こういうのはあんまり公言すると
聞いてないって。岡島さんも聞いてないやん。
岡島さんでもあれっすよ、永瀬さんがメンションして結局聞いてくれたんですよ。
嘘、聞いてくれたんや。
そう、悪い大人が周りに言うんですよ。
なるほど、じゃあ岩瀬さんのところはカットしておきます。
あれカットしなくても大丈夫ですか。
大丈夫。
じゃあそんな感じで今回は終わりですかね。
はい、じゃあ1年間本当ありがとうございました。一緒にやってい ろいろ気づきとか学びとかあって楽しかったです。
ありがとうございます。こちらこそいろいろとありがとうございました。すごい浅い感じになっちゃいました。1年間やって未だに終わり方がまだ分かんないっていう。 どうやって終わればいいですかね。
アジャイルラジオだと閉店ガラガラってやってますね。
あ、
プロ式だと包めましたかとかやってますね。
なるほど、じゃあなって終わりますか。じゃあ、
うん、かっこいいけどいけるかなやばよとか、なんかそういう決め台詞系はありだと思いますね。
でもなんかこれトミーさんの前でやるのは全然いいんですけど、なんかゲストの方が来た時にじゃあ終わります、じゃあなって言うとなんかちょっと失礼な後でそうですよね。
じゃあこれどう、アフターショックズを終了しますとか品川アジャイルを終了します。
あ、じゃあそうします。品川アジャイルは終了しないですけど
そっか、
品川アジャイルトークサイド B を終了します。
あ、いいかも。ちょっとエンディング作りたくなりました今ので。
お、じゃあ今回ちょっと試しにやってみますか。
はい、
品川アジャイルトークサイド B を終了します。